皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日ね、8月になりました。本当にね、もう暑い日、世界的にね、起こってますけれども、今日は NPO とは何かという書籍をね、紹介をしたいと思うんですけれども、まず最初にですね、今日のニュースということなんですけども、7月22日の世界平均気温観測史上最高、2日連続で更新という形なんですけども、7月22日の世界平均気温が1940年の観測開始以来最高を更新したということで、コペルニクス気候変動サービスという気象情報機関が出したということなんですね。で、7月21日も観測史上最高を記録していて、2日連続の更新になったということなんですね。で、7月22日世界平均気温が 17.15 度で、21日を 0.06 度上回って、しまった。それより前に最高だったのは、これもね、昨年ですね、2023年7月6日の 17.08 度ということだったんですけども、日本でももう猛暑が続いていて、熱中症警戒アラート全国で363回発表されて、これは前年同期比の 1.8 倍にもなっていて、まあ、熱中症によるね、搬送というのも非常に多くなっているということなんですけれども、で、このコペルニクス気候変動サービスの、ね、主張さんがですね、やはり地球温暖化に伴って今後の数ヶ月、数年間で新たな記録が更新されることなどになるだろうというふうにも、語っているし、イギリスのレディング大学の気候学者、アクシャイ・デオラスさんという方はね、温室効果ガスの排出を急速に削減されることによって温暖化を抑制しない限り、気象記録は今後も頻繁に更新されるだろうというふうにお話しされているということなんですね。で、この同じタイトルでの違う記事なんですけども、世界では北アフリカのモロッコなどで、50度近くになっている、高温の影響で、ブラジル、アメリカ、カリフォルニア州、スペインなどで山火事が起きているというようなことでね、本当にまあこれはなかなかね、もう、ここ数年で、どんどんとね更新されていくということで、もうねそれをなんとかね、もう本当にこう最悪の事態をね避ける方向に、変えていかなければいけないなと改めて思ったところです。はい、今日のね、書籍なんですけども、中高新書ですか、まあ、新書ですのでね、比較的読みやすくて270ページぐらいのものなんですけども、タイトルが NPO とは何か、宮垣源さんという方が書かれていて、災害ボランティア、地域の居場所から気候変動対策までという副題がついていて、人間関係が希薄化する日本社会で不可欠な存在であるというふうに帯に書かれています。人と人、人と社会をつなぎ、新しい課題に対処するということなんですけれども、まず、目次からご紹介しますとですね、序章は社会に浸透する NPO、 第一章が求められる時代背景、第二章が複雑な顔を持つ組織、まあ、このあたりですね、まあ、NPO という言葉自体はもうね、一般的に皆さんにね、知られる、誰もがまあ聞いたことある言葉なんだけど、実態どうなのかとかいうこと、あるいはね、ちょっとこう、誤解を抱いてしまっている人も多いかと思うんですけども、複雑な顔を持つ組織ということがあるかと思います。で、第3章が NPO 法とはどのようなものか。これ法律があるということですね。第4章、参加意識と活動実態。第5章は市民による公益活動の長い歴史。これなんか古代から昭和戦前までとかね、あるいはもう最近までということなんですけども、第6章はなぜ社会に必要か、非営利組織の存在意義。第7章最後ね、分かち合う組織を作るということで、今どういうふうに、ね、していくべきかということなんですけれども、 このあとですね、一番最後に NPO 関連年表というものがありましてですね、こちらちょっと見てみると、1945年からの年表が書かれています。最初は戦後の支援、生活創造に向けた市民の活動が始まるということでね、まあ、その後ずっとこう、年を重ねてきているわけなんですけれども、で、まあ、いろんなまあ動きがあり、その時代時代に沿ってこう NPO に関連することが書かれているわけなんですけども、まあ、一つはですね、1990年とか92年ぐらいね、まあ、あのフィランスロピー元年が1990年、はい、それから、92年はね、世界の地球サミットがあったということに合わせていろんなことが進んできたりしています。で、私たちにとって非常にまあ大きな動きがあったのが、1995年阪神・淡路大震災とボランティア元年、市民団体などによる NPO 関連法試案要望など相次ぐというようなことが書かれています。で、当然ですね、それに、引き続いて1996年では市民団体などによる NPO 関連法に関する、シンポジウム・フォーラムが98年頃まで活発になるということなんですね。で、96年といえば、COP3 の前の年ということで、ここに気候フォーラムというふうに、ね、記載されていて、98年から気候ネットワークというふうに書かれているということなので、まあ、代表的な NPO の一つというふうに位置づけられているのかなと思います。で、98年に、ね、いわゆる NPO 法が可決したということなので、ここは大きな転換点かなというふうに思うんですけれども、で、その後ずっとまあ活性化している中で、2003年 NPO 法人が1万を超えるということで、改正 NPO 法も施行されるということなので、経済雇用など5分野が、追加したということなんですけれども、そこの中にですね、 AP バンクとか、とかですね、ビッグイッシュ日本に合わせて京都三条ラジオカフェも書かれています。まあ、これはまあ、ね、もう皆さんご存知の通り、NPO 法として、コミュニティ FM ね、日本で最初のものということなんで、すごい、いやまあこれは位置づけられているのかなというふうに思います。で、その後もですね、公益財団法人の改革があったり、いろいろあるんですけども、2015年には NPO 法人が5万を超えるということ、それからまあ2024年までね、年表として書かれているということ、これを読むだけでもね、まあなんか、面白いなというふうに思ったところがあるんですけれども、で、そういう中でなぜ NPO は分かりづらいのかということで、まあ、日本ではですね、NPO に関して、抗議、広く、定義するものと協議、狭く協議する定義するもので随分と変わってくるというようなこともあって、 NPO が分かりづらいんじゃないかというようなことでね、まあ、広く、学術的に考えると学校法人とか社会福祉法人などなんかも入る。で、社会的な捉え方だといわゆる NPO、NGO ということが、入るんですけれども、もっともっと、狭くすると法的な捉え方として、いわゆる NPO 法に基づく、ね、特定非営利活動法人、NPO 法人ということになってしまうので、このあたりの、ね、住み分け方っていうのがなかなか、ね、一般的には理解されていなかったりするのかなというふうに思うんですが、で、国によってもね、いろいろこちら違っていて、国際的定義っていうのはどうなのかっていうことで、まあ、いくつか定義もあるんですけれども、あるこうね、まあ、最もってかあの一つ典型的にこう有名な定義では、1が非営利性、これはまあ NPO にとってまあ重要なことですよね。で、2が非政府性ということなんですね。で、こちらの方はNGO という言葉と重なってきますので、まあそのあたりもねちょっと分かりにくいんですけれども、3つ目が公式性、4つ目が自己統治、そして5が自発性の条件に加えて、非宗教組織、非宗教団体、非政治団体を NPO にするというような、ね、定義がされていて、まあ、このあたりもなんか、私たちにとっても、まあ、その通りなんじゃないかなというふうには思うんですけれども、なかなかね、ここのところ もあの、誤解があったりすることもあるんじゃないかなという感じもいたします。で、それ以外にもね、本当にいろんなこのデータに基づく、内容が書かれていて、活動の実態であるとかね、課題であるとか、書かれている中でですね、最後ね、分かち合う組織を作るということでね、第7章にあるんですけれども、社会イノベーションの時代、変革を生み出す担い手としてということで、社会から一切の不足や不満がなくなればNPO という存在も必要なくなるかもしれないということなんですけども、やはり現実は違う。これはまあ、ね、社会から一切の不満が、不足とかなくなることはないということだと思います。で、この、ね、社会が機能の喪失限界を、引き受けるようにして NPO は姿形を変えながら活動してきた、NPO もまた活動が反近代的な価値を志向しているとしても近代化の産物だと言えるということは、これは当然そうですよね。社会がいろいろ変わっていく中で NPO の活動がすごく変わってくるし、ちょっと、いろんな意味で、ね、あの先取りをした、活動、ね、情報とかを、ね、先取りして、これからどうやっていくんだというようなことを、私たち気候ネットワークもですね、まだまだ気候変動問題、地球温暖化問題がここまで言われてなかった時代にですね、こういうことが起こるんじゃないかというようなことをね、こう警告を鳴らし続けてきたというところはあるかと思いますけども、でやはり自ら提案をし実践する、ね、NPO が行う活動や事業が生まれる背景には既存の状態への問題意識や不満があると考えられるということなんですね。でこれは本当にこう、環境問題だけじゃなくて、いろんな、ね、問題をこう、ね、解決するためにこう NPO という、存在があるということで、 NPO 自体が、ね、イノベーションしていくんじゃないかというようなことが必要じゃないかというふうに書かれているところがあります。で、ソーシャルセクターとして作り続けていって、これを、ね、しっかりと、ね、分厚い中間集団にしていく必要があるということなんかもね。で最後、傍観者とはならない生き方、環境問題という人類の未来にとって避けられない問題を無視しない、ね、私たちができることっていうのはいろいろあるけれども、あの何でもかんでもできるわけではないので、自分ができることっていうのはどんなことか、新たに、ね、NPO を立ち上げることももちろんできますが、それだけではなくって、身近にあるはずの多様な姿形の NPO に目を向けることから始めね、参加する方法があるんじゃないかというようなことでね、書いています。はい、ぜひこの中高新書の NPO とは何かという本をね、手に取って読んでもらえたら、いろいろ参考になるんじゃないかなというふうに思って紹介をさせていただきました。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。